7月31日木曜日、阪神対広島、3対6で広島の勝利。不思議な試合でしたね。僕は正直負けるんだろうなと思って見てました。前半のシーソーゲームで、僕の記憶によると連敗中、大型連敗のチームがシーソーゲームの末にこう心象辛いながらもなんとか勝ったなっていう試合はほぼほぼ記憶にないので、よく言われますけど 1-0 で勝つか、あるいは大量リードで勝つかが連敗を止める方法だとよく言われますけど、シーソーゲームでしかも阪神相手にまあ競り負けるだろうな、甲子園だしなと思ってましたけど、後半なんかこう嵐が去った後みたいな静けさで勝ちましたね。後半知ってます？阪神ヒット1本だけだよ、最終回の大盛り上げだったね。まあまあその話もね多分していきますけど、そういう不思議な試合でした、総括をするとね。まああとはね、イニングごとに振り返っていきますけどね。スタメンちょっと見ましょうか。阪神がねまあ結構変えてきたんですよね。まあ昨日ねマジック39が点灯して、今日また消えたのかな、中日が勝ったから。まあ別にそれは関係ないかもわからないですけどね。ポンポンとカード連勝して、まあ今のカーブだったらこれぐらいでも勝てるんじゃないっていうふうに試し時じゃないみたいな明日移動ゲームでしょ、違うのかな、甲子園でちょっとわからないな。カープはね移動するんですよ。神宮ですね。あ、甲子園から神宮移動ゲームなんで、まあおそらく休養でしょうね、キャッチャーの坂本と。キャッチャーの坂本の休養ですかね、一番はそこじゃないですかね。はい。で、まあ、じゃあ、試しましょうかって。まあ、井原、ルーキーピッチャー。まあ、じゃあ、若手。栄田って若手って言っていいんかな。まあ、でもいいか。経験を積ませたよ、キャッチャーの栄田。並びに、レフトにじゃあ中川隼人を使おうか、みたいな。なんか、そんな感じじゃないですかね、多分ね。移動ゲームだっていうのが一番大きいと思います、明日。で、まあ、カープが弱いと。移動ゲームだからってことしていきましょうか。勝ち越したからね、カードね。カープはどうですか？まあ2番にファビアンを置いたところが一番の変更点じゃないでしょうか。4番に末金が入ってね、僕ね、昨日ね、末金がね、そのセンターからライト方向の打球が増えているっていうのを、まあ昨日今日、僕はね、正直ね、まだ半信半疑かなって見てたんですけど、まあじゃあ、だったらば、末金を2番に置いたらいいんじゃないですかって。状況に応じて、まあそのセンターから逆方向のバッティングで、まあここ決めてほしいなってところだったらレフト方向にも引っ張れますよ、末金だったらって。1本あったからね、一昨日になるのかな、一昨日の試合の2本目のヒットが引っ張り込んでるんで、まあそういうのも打ってたし、まあいいんじゃないですかって思ったんだけど、4番に末金を置いて2番にファビアンを置くという、あ、そういうしてきたんだってね。まあ4番、まあ僕はねファビアン4番でもう心中するんじゃないですかって言ったんだけど、2番にファビアンを置いてきた。まあ打順を上げるってことね、下げるんじゃなくて上げるよっていう、まあそういう起用法でしたね。さあ、じゃあ野球速報の経過ボタンを使って試合を振り返っていきます。1回表広島、秋山、先頭フォアボールで、ファビアン。ピッチャーゴロの間に、ピッチャーの井原がゲッツーを狙って二塁に送球するも、これが悪送球となってオールセーフ。もう触れていくか、逐一。まず秋山のフォアボールのシーンに関しては、追い込んでからなかなか決めきれなかった。追い込んでから、ストライクからボールにしたい変化球とかが、ボールからボールになっちゃってますねっていう風に、まあ解説の岡義明さんも言われてましたけど、まあそういう風なところが目立ちながら、まあ結果的にこれフルカウントのフォアボールじゃないですか？ですよね。てか2球で追い込んだんか。そっかそっか。2球で追い込んで、そっから決めきれなかったっていうね。まあ、そういうシーンだったんだけど、ファビアンのピッチャーゴロね。まあ、これは打った瞬間ね、あちゃって思ったんだけども。井原がですね、まあ、送球がそれるんですけど、 二塁ベースに入ったのがセカンドの中野ね、うん、中野が二塁ベースに入る動きだったんだけど、その中野のベースカバーに入る動きっていうのが逆を突かれるような動きになってしまったという、うん、でそれでまあこう切り返す形でこうやってこう何度かねフォローしようとするんだけども、まあグラブの先からボールが離れていってしまったみたいな、まあそういうようなシーンでしたね。うん、まあこれねうまいことゲッツー取ってればまあおそらくツーアウトランナーなしになってたところなんで、まあバッターランナーはね右で俊足とは言えないファビアン、まあそこまで慌てることはなかったのかなっていう風に言われるプレーなんですけど、ピッチャーゴロって結構あるんだよね、こういうねゲッツー取れなくてオールセーブって。まあ僕がね一番よく見るなと思うのはバントするときにピッチャー正面に強めに転がって二塁いけるぞと思ってそれが悪送球になるっていうね、あれ結構見るんだけど、まあ今回ピッチャーゴロのパターンだったね、うん、まあこれも見ますね。うん、やっぱりなんだろうな、慌てなくてよかったのにって言われたらそうなのかもしんないけど、多分パンパンっていうこのテンポがあるんだろうね、うん、慌てる慌てないよってこのなんかさ、よくさベースカバーに入るのがちょっと遅れた時にこのワンテンポなった時に やる時あるじゃん、ワンテンポ待って送球したらポーンと浮いちゃったみたいな、そのパンパンってこのテンポが欲しいみたいな、そのパンパンって言ったらなんか悪送球しちゃったみたいなことじゃない、パンパンで行って悪送球すると、いやそんな慌てなくてよかったのにって言われるけど、でもワンテンポ待ったら逆に送球できないんだよみたいな井原がどうかわかんないけどね、まあ、今回たまたまそうなっちゃったなっていう、先頭フォアボールもあるんじゃないですかその流れね、うん、井原がね守備がね拙いイメージないんで、まあおお出ましたねって思いましたね。うん、で、これでノーアウト1、2塁で、小園、ライト前ヒットなんですけど、これはですね、ノーアウト1、2塁、ごめん、ノーアウト1、2塁になって、まあ、バントしに行くんだけど、そのバントが、決まらないと。で、これで追い込まれました。バントファールで。追い込まれてから、バント空振りあったかな？なんか、2塁、狙われてたね、1回。うん。バント空振りのシーンもあったけど、まあこれで追い込まれたんですよ。で、追い込まれてからヒッティングに切り替えたところ、これが1、2塁間を抜けていってライト前だったかな。うん。ここもね、ピッチャーの井原はね、追い込んでから外にスライダー系のボールを要求してたんだけど、キャッチャーの坂枝は。これが逆球になって、まあ肩口から入ってくる変化球、まあ小園が得意そうなゾーンだね。うん。こう体の近くから内に入ってくる、ああいう球結構得意だから、でまあ引っ張り込んでね、これでノーアウト満塁で、末金のこのセンター前に抜けていくタイムリーヒットなんだけども、これがまあ2点タイムリーになるんだけども、このシーンはですね、こうベースにね跳ねるんだよね、バンって打ったら多分ボールの上っ面を叩いたと思うの、だからね末金としては多分ミスショットだったと思うの、ミスショットだったと思うんだけど、この上っ面をパーン叩いて真下に打球が落ちるじゃん、それでベースに跳ねてポーンポンポーンポーンってラッキータイムリーですね。打った後のねタイムリー談話で運も味方につけてって言ってましたね、うん、だから打ち損じたのが逆に功を奏したみたいな、まあ結果的にこれ2点、これで2打点ですか、いや持ってるよね4番という何なんか持ってますねって感じだな、4番丸ですねこれは、あれで2点タイムリーがみたいな、うん、そうなんですよ、フォアボールとエラーで広がったチャンスで、バントが決まらなかった中で逆にヒットになって最高の結果になりましたね。で、打ち損じたなと思った打球がベースに跳ねて2点タイムになるっていう、いいことずくめみたいなやることなすことみたいなまあそんな中でカーブとしてはイケイケですよ、 これでなおもノーアウト一塁でバッター坂倉、初球からセーフティーバントで意表をついていくが、井原は冷静に三塁送球でバント決まらずっていう、ね、これね、あの狙うタイミングね、グッと、うん、打てだと思いますもんね、坂倉だったらね。うん、これね、どっちなんだろうな。まあ、僕が考えたのは、監督っていうか、まあ、その首脳陣のサインなのか、まあ、それとも、坂倉の独断なのか、僕どっちかなって、まず思ったんですけど、坂倉の表情がね、結構ね、決まらんかったな、みたいな顔してたんで、俺なんか坂倉のアイデアじゃないかなと思ったんだけどね。新井監督の顔映ってましたけど、まあまあ、なんか、まあ、普通っちゃ普通でしたね。そこまでなんか、あっていう感じではなかったんですけど、坂倉は結構ね、なんかこう、決まらんかったかみたいな顔してたんで、僕は坂倉の独断じゃねえかなって思ったんですけど、どうでしょう。うん。そんなことを考えましたね。タイミング的には僕はね、えってなってもおかしくなかったんで、思うんですけど、で、また井原がね、一回やってるんで、ピッチャーゴロでね。うん。そこら辺のね、ことも考えながら、いいタイミングでね、仕掛けたかなと思うんだけど。まあ、バント決まらずで。うん。これで、まあ、ワンアウト、一、二塁だったんですけど、これでモンテロのセンター前タイムリー。これはね、クリーンヒットだったね。うん。ここまでね、2点の入り方はね、なんか、あれよ、あれよと、ラッキー、ラッキー、みたいな、そんな感じだったんだけど、モンテロのこのタイムリーヒットはすごく内容が良かったね。外のまっすぐをね、バットの先ら辺だったんだけど、まあ、しっかりと振り抜いていって、うん。ライナーの打球がセンター前に落ちるっていう、うん。いいヒットでしたね。で、まあ、これで3点目が入る。で、まあ、なおもワンアウト1、2塁ですが、菊池は空振り三振、矢野はレフトフライということで、まあ、でも3点よう取れたなって。ここでどう思いました?皆さん、カーブファン。僕はね、ヤクルト戦を思い出したね。ヤクルト戦であったんですね。中村でしたっけ?中村優斗に対してね、初回3点を確か取ったんですけども、その裏に3点取られたんじゃなかったっけ?もうね、7連敗もするとね、ネガティブなことしか思い浮かんでこないっていうのがね、悲しき差がですね、人間の。また阪神戦ですからね。うん。ダントツ首位の阪神戦で甲子園。この3点で、よし今日ももらったで、と思えないのが悲しきカープファンの差がだよね。どうなるんかなと思って見てて、さあどうなるんでしょうか。1回裏阪神、近本、先頭フォアボールやり返しました。先頭フォアボールじゃないんだよ。スリーボールになってどうかなと思ったらあれ何、変化球がなんか抜けたよね。うん、カットがなんか抜けまして、アウト入らへんに、ああ先頭フォアボールだと思って秋山のフォアボールがあったから、ああ、と思ったんだけど。これでまあ、ノーアウト一塁で、バッター中野。これさ、なんかいろいろあったよな、このセカンドゴロ。なんだっけ?セカンドゴロでワンアウト二塁ってなってますけど、何やったかな?なんかありましたよね。ごめん、ちょっとカンニングするね。結構、この試合いろいろあったからね。ああ、思い出した。リクエストがね、適用外ですよって言われたシーンね。そう。ですね。まあ、セカンドゴロが1、2塁間のゴロが飛んで、で、バッターランナーじゃない。1塁ランナーの近本が、まあ、2塁、押し出されるんで、2塁ベースに向かっていくわけですけども、まあ、菊池が、タッチできるかなっていうところだったんだよね。うん。で、それで、まあ、近本が、タッチをかわすような動きを見せて、2塁ベースに到達していくと。で、菊池としては、まあ、タッチっていうか、まあ、タックだね。タッチしに行きましたよって動作を一回挟んでから一塁に送球してんだよね。うん。で、これで、判定としては、バッターランナーの中野がアウト。で、その間に一塁ランナーの近本は二塁進塁っていう判定だったんだけど、ここで新井監督が、いや、ちょっと待ってくれと。3フィートオーバーじゃないかと。おそらく言ったんですよ。で、リクエストを多分求めたんだよね、新井監督。で、それで、ノーと。リクエストは認めないと。で、これで、中継では、あ、リクエストが時間かかったんでしょうねって言ってから、あとは塁審より前の打球、だからまあ内野の間に行われたプレーっていうのはリクエストは適用外ですからって言ったんだけど、おそらく後者じゃないかなっていう。そんな時間かかってましたあれ。リクエストだったら。それは確かに、 明確に何秒後とかは規定されてないけど、俺そこまでね、時間かかってなかったと思うんだよね、リクエストだったとしたら。だからそっちじゃなくて、多分内野の間で行われたプレーですから、これはリクエストの適用外ですよっていうことを多分言われたんだろうね。そこ中継で映ってないんだけど、どうでした？リクエスト映像じゃないけど、リプレイ映像を中継で見る限りどうでした？俺はね、3フィートオーバーかなと思ったんだけど。だから菊池としては3フィートオーバー、あ、タッチしに行く動作を見せてたら取ってくれるからね。うん、だからそれで多分一塁投げたと思うんだけど、そうですね、あれどうかな、タッチしに行こうと思ったらタッチできないこともなかったんじゃないかなと思うんだけど、あの動きして、ああ、はみ出たなと思って一塁パッて送球したんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ結果的にこれがね、あの認められなくてというか、なんというか、まあ近本が3フィートオーバーではないっていう判断かな。そっち、そうやな。多分タックはね、言ってるから認めてると思うんだけど、いや、オーバーしへんから大丈夫よ、みたいな。っていう判定なんですよ。で、それに関してはリクエストは受け付けないよっていうことかなって。うん。まあ、そんなことがあって、って思って見てましたけど。で、森下、セカンドゴロの間に、近本はサード進塁。で、これで2アウト3塁になって、佐藤が、レフトにタイムリーツーベースありましたね。これはですね、まあ、外の球をね、まあ、逆らわずに逆方向に打っていくというバッティング。まあ、カット系のボールじゃなかったかなと思うんだけど、うん。左バッターに逃げていく軌道のね、まあ、その球をね、まあ、こう、合わせるだけ、合わせるようなバッティングでね、飛んでいくからね、左中間を割っていくんだけど、打球音がね、そんないいわけじゃないんですよ。擦り気味なんですよ。どっちかといえば。こうなんかカツンじゃなくて、なんか、なんていう、カションみたいな。うまく言えないですけど。そう。めちゃくちゃいい打球音じゃないんですよ。それは覚えてんだけど。それでこんなに飛んでいくのかと思いましたね。うん。だからね、マシンじゃないと思うんだよね。ちょっとね、ずれてると思うの。若干、打ち損じてると思うの。佐藤としては。だけども、それが深々と割っていくのだけになるっていうね。これが佐藤の魅力ですよ。で、まあ、それで、タイムリーツーベース打たれて。思うよね、カーブファンとしては。あ、やっぱ、そんな感じって。またネガティブモードが発症しまして。で、まあ、なおも2アウト2塁でしたけども、大山はショートライナー。これもね、いい打球だったね。ショート正面だったね。うん。まあ、昨日のね、昨日ですよね。昨日のワンアウト満塁で、秋山翔吾が痛烈のライナーを放つも、ショートライナーになって一塁ランナーの大瀬良が飛び出してアウトっていうシーンがありましたけど、だからそんな打球でしたね。カチーンって打って、だけどもショート正面にパンって取っていってね。矢野が若干こうね、まあ、軽くジャンプするというかね、おっとみたいなね。うん。そう。そういう打球でしたね。うん。ちょっと横に行ってたらね、まあ多分佐藤なんで帰ってきたと思うんですけど、はい、まあいいとこ飛んでくれたなっていうね、カープファンとしては1点で済んだっていう、ね、そんな感じでした。2回表広島、森空振り三振、秋山デッドボール。これね、井原ね、デッドボール通算で2つ目かなんか言ってたね。まあ、確かに当てるイメージないよなっていうね。まあ、すっぽ抜けてましたね。まあ、昨日でしたっけ、大竹幸太郎じゃないですけどね。カットボールかなんかがね、矢野かなんかだっけ。なんかすげえうろ覚えだな、俺大丈夫か。一昨日のことかな、大竹だから。ありましたけど、なんかあんな感じでしたね。左ピッチャーが、こう、すっぽ抜けて左バッター当たるっていう。うん。ちょっと大竹幸太郎のデッドボール思い出しましたね。うん。あ、抜けたなっていうね。うん。で、これで、ま、デッドボールになって、ワンアウト一塁。で、ファビアン、センターフライ。で、小園、ショートゴロ。まあ、得点ならずと。特になしかな。2回裏、阪神。中川、セカンドゴロ。坂枝、ライトフライ。熊谷、レフトフライ。三者凡退。特になしかな。3回表、広島。末金、ライトフライ。坂倉、センターフライ。モンテロ、ショートゴロ。まあ、特になしかな。特に覚えてないですね。3回裏、阪神。井原、ファーストゴロ。近本、 センター前ヒット。中野、レフトへのツーベース。何やったかな。ああ、思い出した。あれか。これレフトへのツーベースって言われたら思い出しにくいね。あのね、ファビアンのね、あの、なんか目測誤った感じのやつね。はい。ですね。あの、目測誤ったっていうか、まあ今日も風はレフトの打球が伸びていくような風になってて、で、ライト方向は押し戻されますよっていうね。まあそういう風になってたんだけど、中野がね、こう、まあレフトフライかなっていうような打球を放ったんだけど、これがうまいこと風に乗るような感じで、ふーっと行って、ファビアンとしては、まあ、ボールをね、この、目から切らずにって言うんですか?ボールから目を切らずにか。こうやって追いかけていったんだけど、ほんなら、あれ、結構伸びるな、あ、取れなかったよ、みたいな。まあ、そういうような、ツーベースですね。うん。これ、だから、記録としてはツーベースなんだなっていう。グラブ当たってたんで、グラブ当たってたってことを考えるとね、落球の可能性もあるのかなと思いましたけど、まあ、記録ツーベースでよかったよね、中野としてはね。まあ、ピッチャーの森としては、え?ってなったかもしんないけど、うん。まあ、そういうシーンでしたね。ファビアンね、これ阪神ファンのね、大歓声にね、ファビアンが打球を取れなかったんで、ね、そう、もう、にわかにわーってね、甲子園球場が盛り上がったんですけど、ファビアンとしてはちょっと、あれですね、開幕戦の時に、近本の打球を同じように、目測を誤るような感じで取れなかったシーンありましたよね。うん。なんか、あれを思い出した阪神ファンとかも多いかもしれませんね。まあ、カーブファンもね、そうですけど。はい。まあ、そんな、開幕戦の近本のやつに関しては、左バッターが切れていく打球だったんで、ちょっとこう、うん。自分が思うよりも切れていったのかなっていうような打球だったんだけど、まあ中野のやつに関しては風に乗ったんだろうなっていう。同じ左バッターのレフト方向がね。うん。まあなんかそんな感じで取れなかったなっていうシーンでしたね。そう。これで、ワンアウト二三塁ですよ。で、バッターは森下。これね、センターへの犠牲フライ。で、まあダブルタッチアップですね。うん。まあ近本は本塁タッチアップで中野は三塁タッチアップしたシーンなんですけど、これもですね、森下の表情を見たらね、お分かりですけども、森下としては、これスリーランいったなっていうようなね、多分感触があったと思うんだけども、うん、まあ、センターの犠牲フライなんだけど、まあ、ちょっとこう、右中間寄りというかね、うん、ライト寄りのセンターフライだったんだけど、まあ、その分、まあ、もしかしたらこう、風に押し戻されたところもあるのかもしれないっていうね。僕は打たれた瞬間ね、あ、行ったかなと思ったんですけど。ギリギリね、届かなくて。で、またカウントがね、スリーボールになって、いや、これ無理に勝負せえへんのかな、満塁にして守りやすく、でもバッター佐藤でしょ。どうかなって思って見てたんですけど、まあ、スリーボールから、まあ、取りに行ったわけではないと思うんだけど、まあ、結果的にね、ちょっとこう甘めの、ボールがね、行きまして、まっすぐかカットだったと思うんだけどね、すんなりまっすぐ行くかな?カット系かな?ちょっと見ましょうか。森下だからね、スリーボールからね、打ってきますからね。ちょっと見ますけど、ストレートですね。外のね、外寄りのまっすぐですね。そっかそっか、まっすぐで行ったよな。まあでも、ね、右バッター入ってくる軌道だから、変に動かして甘く入ってもっていうところもあったんかな。うん、外のまっすぐ選択してるんですけども、森下はね、スリーボールからね、果敢に打ってきて、でそれでね、行かれたかなと思ったんだけども、まあ、風が助けてくれたのもあるのか、センターへの犠牲フライに収まってくれたっていうシーンでしたね。うん。これでもう、なおもツーアウト三塁だったんですが、佐藤は、セカンドゴロ。これね、インサイドに食い込んでくるね、ボール。うん。チェンジアップ系なのか、まあそういうボールでね、ちょっと窮屈なバッティングをさしたね。うん。そう。この時はね、阪神ファンのね、ため息がすごかったね。もう、一気に行くぜって感じだったんだけど、ああ、みたいな。それを覚えてますね。うん。そう。うまく投げたなって思いました。 で、4回表、広島。菊池、ショートゴロ。矢野、リフト前ヒット。森、送りバントの間に、佐藤輝明のフィルダースチョイス。これでオールセーフ。これはですね、佐藤輝明はね、二塁封殺を狙いに行ったんだよね。はい。まあ、これが、まあ、二塁セーフになって、で、一塁もセーフになって、っていうね、シーン。うん。まあ、この前のね、大皿じゃないですけども、はい。大山が三塁狙いに行って、でもセーフになってっていうシーンと、まあ、ちょっと似てるような場面だったんだけど。まずですね、ワンアウト一塁っていうところで、まあもちろん下げの塁でアウトを取りに行くっていうね、選択、全然間違いじゃないと思うんだけど、一塁ランナー矢野でしょ？まあなかなか難しいと思うんだよね。で、佐藤としてはおそらく、まあ、二塁に進ませるバントなんで、サードは前に出てきやすいよね。うん。前に出てきている中で、チャージしている中で、まあ三塁側にバントが来たと。うん。それで、よっしゃって思ったと思うんだけど、まあ、一塁ランナーの矢野っていう足を考えたときに、ちょっとこう、無理しすぎたのかなっていう風に僕には見えましたね。うん。矢野はね、単純な脚力とかもすごいあるんだけども、なんていうのかな、こういう場面の一歩目の速さとか、そういう、走塁のうまさっていうのに、自信があるタイプだから、ここら辺は結構ね、バッターのね、バウントとかを助けてくれるんだよね。うん。一歩目の速さ、判断能力みたいなものが彼はすごく高いので、だからそこら辺森の、まあ正直、あまりうまくはなかったバウントっていうのを助けてくれたのかなっていうシーンでしたね。うん。はい。で、これでオールセーフになって、ワンアウト一、二塁。で、バッター秋山。レフト前ヒット。で、ワンアウト満塁になる。うん。また満塁かってね。もうなんかね、満塁恐怖症ですよ。逆にね。チャンスがピンチに、みたいな。まあでも初回はなんか3点取れたし、みたいな思いで見てましたけど、どうなんのかなって。うん。バッターファビアン。ショートゴロの間に1点を挙げるというシーンだったんですけど、これはですね、阪神のショートの熊谷のファインプレープラス、二塁ベースに入った中野のナイスカバー、二人の好プレーによってショートゴロの間の1点に抑えたなっていうシーンでしたね。ファビアンのショートゴロなんですけども、もう打った瞬間はね、あ、これ三遊が抜けたなってぐらいね、いい打球を放ったんですよ。ファビアンらしいというかね、このレフト方向に球足の速い打球パンって打ったんですけど、まあ、熊谷はですね、こう、三遊間の深いところの打球をね、カッとこう、止めて、でそっからね、難しい体勢からね、二塁送球、ペッとこう投げたんだけど、まあ、なかなかね、結構無理をした送球になったところもあり、二塁送球が、まあ、逸れたんですけども、その逸れた中で、中野が、なんとかこう、取ったなっていう、そう。で、まあ、これね、リクエストあったんですけど、そもそもの判定がアウトで、新井監督はリクエストを出して、中野が、二塁ベースから離れてるんじゃないか、というふうに、リクエストを出したんですけども、リプレイ映像を見ると、中野はね、こう、洞窟で言えばいいのかな、こういう時って。まあ、二塁ベースに足がありますよね。そこから、それたボールをね、こう体をね、身を挺して取りに行って、で、取ってから足が離れていってるんだよね。そのまま、こう、何、受け身を取るような感じで、まあ、コロコロって転がっていくんだけど、はい。だけど、足がベースについている間に完全捕球が認められる形で、アウトってね。うん。ありましたね。中野としてはね、初回の井原のね、プレー。まあ、あれはね、井原の悪送球なんですけども、やっぱ中野としては、なんとか井原を助けてやりたかったなっていうシーンでもあったと思うんですよ。同じようにね、まあ、二塁ベースに足をつけて、こう、取りに行ってたんだけど、あれは取りきれなかったんだよね、中野は。 なんか同じようなね、まあ、プレイになったんだけど、今度はね、こう、プッてこう取り切ったっていうね。うん、だから長野のナイスカバーでしたね。うん、っていう感じで1点でした。だからまあ、1点入ってるけど、なんか阪神がね、うまいこと守ったなっていうね。うん、で、まあ、これで、2アウト1、3塁という風に状況変わって、小園フォアボール。これで満塁。あのね、勝負を避けたってよりかは、投げにくそうだったね。うん。まあね、4番末金ね、この阪神戦ではね、まあ結構ね、マルチヒットと来てますから、まあ小園勝負でも何らおかしくない場面だと思うんですけど、まあ小園もね、得点源打率ね、リーグトップでもありますから、まあそこら辺のね、こともあるかもしれませんけど、うん。まあなんか、別に、歩かせようとしたわけじゃないんですけども、勝負しきれなかったかなっていうフォアボールで、あ、これどうなるかなと思って見てたんですけど、末金はセカンドフライと。あ、ここは決めきれなかったかっていうね。うん。で、まあ、得点はショートゴロの1点にとどまると。まあ、阪神がよく守って1点に抑えたかなっていう風なイニングでしたね。4回裏、阪神。大山。センターの秋山の落球により出塁。ノーアウト2塁。これはですね、まあ、これは落球なんだよね。判定ね。これはですね、まあ、ちょいライト寄りの、まあ、センターライナーに近いね。うん。そう。センターライナーに近い打球がパーンって飛んで、で、まあ、秋山としては落下地点に入ったんだけども、こう、出したグラブから、まあ、なんか、ボールに負けたような感じにも見えたんだけど、ああ、そうなんだよね。ライナー性の打球だったんですよ。うん。まあそこ、まあでもね、秋山ってことを考えるとね、珍しいプレーもあったもんだなって、秋山の落球を聞いたことがないなって思って見てたんですけど、まあちなみに解説の岡義明さんは、打球がスライダー回転してましたかねって言ってましたね。うん。まあこう、玉足の速い打球がね、パーンと飛んできたんで、まあ目測もね、誤りやすいようなね、センターライナーでもあったんですけど、まあちょっと横だったからね、こうやって距離感もつかみやすかったかなとは思うんだけど、まあ、打球の角度とかが結構低かったんで、それは思ったんですよ。そこら辺がちょっとね、こう、難しい、ブレ球じゃないですけど、ちょっとこう、打球がブレたような感じに変化してたのかなとは、ナックル気味に。うん。センターライナーってナックル気味に来る時もあると思うんで、なんかそんな打球だったのかもしれませんね。まあ、でも秋山としては、まあちょっとこう、本人は守備にね、自信があるっていうか、責任を持ってるプレイヤーなんで、まあ、先頭バッターを自分の落球によって、アウト取れたはずが、ノーアウト二塁になってしまったっていうところで、多分、かなり反省というか、何やってんだ俺はっていう風に思ったんだろうなっていうプレイでした。で、中川、ファーストゴロの間に、セカンドランナーの大山はサード進塁。これね、ちょっと合わせて話すわ、後で。ワンアウト三塁で、バッター栄田。三球三振で、状況変わらず、ツーアウト三塁になると。うん。あ、これで三球三振か。何度かここを抑えれへんかな、と思って見てましたけど。熊谷。粘って、ライトにタイムリーヒット。うん。粘りきれんかったか、っていうね。このイニング終わらせようかな。で、これでナーも2アウト1塁。で、伊原の代打にヘルナンデス。空振り三振。うん。まあでもピッチャーのところ回って1点取られたかっていうね、まあイニングだったんだけど、俺が触れたいのはね、中川のシーンと熊谷のシーン。まあ栄田も触れてもいいんだけどね。じゃあ栄田まず潰すって言い方失礼ですね。栄田をまず話すけど、まあ、今日ね、試合後のね、藤川監督のね、なんか談話とかで、まあ、栄田に対して、まあ、ちょっとこう、グラウンドで戦う闘志みたいなものが、ちょっと栄田には見えなかったかなっていう風に、あえて若手選手に苦言を呈するみたいなね、なんかそんな記事がね、パッと上がってたんだけど、まあ、ここら辺も一つの要因だったかなっていうね、ワンアウト三塁で三球三振するんだけど、内容としては、まあ、2球目と3球目が特にね、まあ、初球のシーンもそうかもわかんないけど、 初球は見逃しちゃったっけ、2球目3球目ね、空振りなんですよ。初球見逃しじゃなかったかな、確かだったと思うんだけど、でこれでまあワンストライクノーボールだよね。で高めの釣り玉気味のボールに対してこうやっぱ状況としては犠牲フライ打ちたいっていうところでね、そういう意識があったと思うんだけど、その意識をまあ逆手に取られたような感じで高めの釣り玉に対して手が出てしまって空振り、これツーストライクノーボール でキャッチャーの坂倉はもうここ低くねっていう風に結構念押ししてから、こうワンバウンドを止めるぞっていうね、止める姿勢の作ってチェンジアップを要求するんだけど、これがベースの前に落ちるワンバンを振らされての三球三振。もう完全にカープバッテリーの術中にはまったっていうね。なんかお手本通りに打ち取られたっていう。っていうことは打ち取られた側としてはダメだなこれはっていうね。栄田には申し訳ないけども、ちょっとこれは首脳陣としては使えないなっていうふうに思われても仕方ない三球三振だったかなと僕は思いますね。まあそこら辺がちょっとね、苦言を呈するところ、まあリードの部分もあると思うんだけど、キャッチャーだから。バッティングとしてはこの3球3振のところは、ちょっと評価としては下げざるを得ないなっていうふうに思われたと思いますね。うん、まあそんなシーンがありました。では、中川と熊谷のシーンですね。これね、まあ中川にも熊谷にも、まあ右方向に打たれてるんですけども、いずれも結果球が、右バッターの内側に要求してるのが逆球になって外に来た球を逆方向に打たれてるっていうね。だからバッターとしては右側に打ちやすいボールが来たっていうね。ここなんですよね。ここがちょっとね、森としてはね、まあ爪が甘かったなっていうシーンになりましたね。どうですかね、中川のとこかな、ノーアウト二塁の場面なんですけどね。うん、中川としては、まあ、追い込まれるまでは、まあ、自分が決めるというバッティングですね。はい。ケースバッティングよりも、結構ね、豪快に振ってくるんですよ、中川隼人。はい。まあ、そういう印象も持ったんですけど、余談を挟むんですけど、いつぼひなせは元気なんですかね、阪神の。外野で僕見たいんですけど、いつぼはダメなんですか？ちょっとね、阪神の二軍事情までわからないんですけど、まあ中川隼人もね、なんかこう T 作まとまらないぞっていうバッティングしてたんですけど、追い込まれてからはね、まあ右方向に最低でも進塁打打ちに行こうっていう意識がね生まれたと思うんですけど、まあ、その中でまあカープバッテリーとしてもね、ここはちょっと変わり身で右方向に追っつけてくるだろうから、インサイドをちょっとこう窮屈なバッティングを刺してね、ポップフライとかあれっていうイメージがあったと思うんだけど、これが外に来ちゃったんだよね。で、だからバッターとしては右に打ちやすかったよね。って言って、これでファーストボールですよ。そう。そういう内容を見たときに、ちょっとこう、追い込んでからの一球が、ちょっと、まずかったなっていうふうに思っちゃいましたね。うん、で、まあ、坂井での3球三振良かったんだけど、ツーアウト3塁になってからの熊谷ですね。うん。ここもね、まあ、最後の最後、爪の部分が、投げきれなくてね、うん、内側に。で、まあ、外の球を合わせるような感じで、ライト前に持ってかれたんで、中川と同じような感じだな、と思って見てましたね。うん。多分、ワンアウト三塁を作らせなかったら、失点までいかなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、はい、どうなんだろうね、坂枝はケースバッティングとか意識しすぎちゃうタイプなんかな、意外となんか自由に打たせたら打つんかな。まあ分かんないですけどね、分かんないですけど、なんかそんなこと思いましたね、このイニング。うん、まあ秋山のね、落球から始まってのランナーなんで自責点にはならないですけど、なんかこう試合の流れとしてはここの失点食い止めたかったなーっていうね。で、森としてもやっぱり味方が出したランナー、ここはちょっと自分がカバーするぞっていう意識が働くと思うんだけど、まあひじきが働いたからこそかもわかんないけど、決めの部分の投げミスがポンポンってね2球目だったところがあるので、本人としても残念だったかなっていう風に見てますね。これで この時点で1点差に詰め寄られたっていうか、あれか、1点取って1点返したんか。そんな感じじゃない。4回やからね。はい。で、これで5回表、広島。ピッチャーが井原からネルソンに変わった。で、キャッチャーも梅野に交代。まあ、そうですね。3球三振を終えたところで、まあ、バッテリーごと変えたんですけどね。複合的な理由だと思うんですけどね。はい。ちょっとね、そう。梅野に変わったって時に、ちょっとタイミング的にあれもあって、若干こう、懲罰よりかなってね、ふうに見てましたけどね、僕は。はい、坂倉、セカンドフライ。モンテロ、リフト前ヒット。菊池の場面で、ネルソンのワイルドピッチで、モンテロが二塁、進塁。しかし、菊池は空振り三振。矢野、ライト前ヒット、一、三塁。で、ここですよ。ツーアウト、一、三塁で、打順的には、9番ピッチャーの森翔平に回りました。で、8番の矢野が打席立ってる間、ネクストバッターズサークルには、野間孝吉がいました。で、矢野は、まあ、この1、2塁間抜けていくライト前の打球だったんで、2塁ランナーのモンテロとしてはね、あまり足が速くないっていうところもあって、まあ、それは3塁ストップですよね。の中で、そのまま森翔平が打席に向かいます。あ、ここで行かないのかと。ちなみに岡義明さんも、この状況だったら野間をそのまま行かせるかと思ったけど、森が出てきましたねっていう風に意外そうに言ってました。その結果、センターオーバーの2点タイムリーツーベース。一塁ランナーの矢野もチョークホームインで帰ってきました。なんということでしょう。プロ初打席間違えました。なんということでしょう。森、プロ初長打が値千金の2点タイムリーツーベース。で、まあ、なおも2アウト2塁だったんですけど、バッター秋山はファーストゴロで3アウトね。これで、これはちょっとね、まあ、今日のハイライト多分ここなんですけど。まずね、まずちょっとね、軽くジャブとしてモンテロ触れていいかな。あのね、左ピッチャーの井原の時にスタメン起用。今状況としては、右ピッチャーが、先発だったら左の林。左ピッチャーが先発だったら右のモンテロっていう風に、まあ、左右で変えてる風に使ってたんだけど、ピッチャーが左の井原から右のネルソンに変わったんだけど、右ピッチャーからモンテロは打ったんだよね。あ、これアピールだなって思って見てました。まずここ一つね、軽くジャブを振るときます。で、まあやっぱここですよね。森翔平ですよね。まあ、僕も、岡義明さんの見立てに、おおむね同意ですね。まあ、いろんなことを考えて、森が助け立ったと思うんだけど、っていうふうに言ってたんですけどね。結果出る前ね。まあ、ちょっと試合展開とか考えたときに、森翔平自身のね、そのピッチング内容、そして次は、1番の近本から入る。3巡目かな？いろいろ考えたときに、僕はここでね、野間打席立たせるかなと思ったんだけど、って。そのまま行きましたね、森翔平が、みたいな。言ってたんですけども、バッティングの方で結果を出すというね。ちなみに打ったボールは高めのまっすぐ。高めのまっすぐをね、こう、上から叩くような感じで、パチンと打ったんが、まあ、うまいこと、ね、ボールが乗ってくれたというかね。飛んでいきましたね。びっくりしました。森翔平には申し訳ないけども、びっくりしました、僕は。普通に考えてよ。まあ、一塁ランナー矢野やから、なんか、深いところに三遊間とかボテボテのゴロ転がって、どこにも投げられないとかで、タイムリー内野安打とかで、秋山に繋がったら最高やなと思うじゃないですか。センターの頭越すなんて思わないって。で、ね、ここまでまあ、笑いの話だったんですけど、阪神の守備シフトどうだったんだ？バッター森やからね。で、プロ初長打やろ？間違いとは思わない。間違いとは思わないけども、2アウト1、3塁って状況を考えると、1塁ランナーの ホームを阻止するための守備位置ではなかったね。まあ当たり前といえば当たり前。そうなると一言広がるからね。バッターがピッチャーの森なので、やっぱそれも踏まえて、長打はないだろうと。ネルソンね、ボールも強い。球が強いピッチャーだと。ネルソンのこのボールの球威で、バッターがピッチャーの森。で、プロで長打はない。あ、これは、まあ、まず長打はないだろうっていうところで、外野は前に来てたんだよね。外野が前に来てたところで、まあ、センターというか、センター寄りの左中間に打球が飛んだんだけど、で、近本が懸命に追いかけるも、取り切れずという。こういう内容だったんですよ。で、まあ、ボールが点々と転がっていく間に、チリランナーの矢野は快速を飛ばしてホーム生還という。これがまあそうですね、深々と割っていくというか、頭を越していく打球ではなければ、おそらくまあ一塁の矢野がチョークをホームにすることはなかったんだろうなとは思うんですけども、まあでもね、まあ打った森を褒めるしかないかっていう内容ですかね。ピッチャーに頭を越される、まあしゃあないかっていう感じですかね。はい。まあ、こっからね、ゼロ更新になっていくんですけど、まあ、どんなことがあったのか、まあ、スコアを見ていきながらね、振り返っていきましょう。5回裏、阪神。近本、ファーストゴロ。中野、ピッチャー内野安打。森下、センターフライ。佐藤、金振り三振。特に触れることはないかな。森がね、頑張ってたね。ナイスファイトだったね、あれね。ピッチャー強襲のね、内野安打なんだけど、これ。ピッチャーのね、森のグラブを弾かれるんですよ。グラブが弾かれながらも、まずこう、なんとかバッターランナーの中野アウトにするところでね、懸命に避けて、ピッと投げたんだけど、やっぱ一塁ランナーの中野俊足やね。間に合わず、バッターランナーの勝利だね。そう。そういうプレイでしたね。で、6回表、広島。ファビアン、6回表でネルソンから木下にピッチャー変わってます。6回表、広島。ファビアン、セカンドゴロ。小園、ショートゴロ。末金、サードゴロ。三者凡退。6回裏、阪神。この回でピッチャーが森から栗林に変わりました。まあ、森はね、5イニングを投げてお役御免というところで。あ、このタイミングか、っていうね。まあね、5回からね、リリーフピッチャーを繋いでいくっていうのはリスクが高いっていう風に判断したのかな。僕はね、打順の巡り、3巡目で1番近本って考えると、どうなんだと思ったんだけどね。まあでも、中野のピッチャーは内野安打に抑えてるんで、まあ、継投タイミングとしてはグッジョブだったよね。しかも森が打ってくれたからね。これは多分ね、多分っていうか、これはまあ、いい意味の第5さんだったと思うんだけど。まあ、系統タイミングとしてはグッジョブだったなとね。ですね。堀井がね、入ってたんですよ。一番左左なんで、堀江とかありかなとか思ったんだけど、まあ、ちょっとね、まあそうだね。どこで使うんかな、堀江って。昨日、誰かいいピッチャーいないんすかって僕ね、言ってた気がするんですけど、堀江の名前出してたんだよね。で、ファームでは1点台だったから、防御率。見れてないよ、ファームの試合。なので、堀江とかどうなんだっていう風に言ってた記憶があるんですけど、まあ森を続投させてね、でも結果的に抑えたんで、まあ正解だったよね。っていう流れの中で、6回から継投に入って、森から栗林に変わりましたと。で、大山、空振り三振。中川、ライトフライ。梅野、ショートゴロ。三者凡退。ここから阪神打線、三者凡退が続きます。7回表、広島。坂倉、セカンドゴロ。モンテロ、ライトへのツーベース。まず読もうか。菊池、まず触れるか？触れます、モンテロのツーベース。あのね、今ね、声を上げたのは、これもまた、右ピッチャーの木下から、ライトへのツーベースを放ってるんですよ。僕は思ったね。二軍から上がってきた、左バッターで、ファーストを守ってる林。 現状併用して使われているモンテロのシリに火がついたなと。モンテロがね、正直バッティングがそれほど調子良くないなっていう中でも、まあ辛抱強くファーストで起用されていたんですけども、ついこの間林が一軍に上がってきて、でも林がファーストで使われるのってファーストの動きはいいですよ、うん、これは間違いないっていうところで、まあね、昇格当初からホームランをパンパンとね2本打ってますと、覚えてますよ、センターバックスクリーンのホームランとレフトへの逆方向のホームラン2本打ってると、というところで、まあ期待されてる長打力でもファーストの守備でも結構いいところを見せてると、っていうところでモンテロがうかうか知られんなと、右ピッチャーにも活躍せんかったらこれ使ってもらえへんぞというのが僕は感じましたね、はい、まあそういうツーベースでした。うん。で、ワンアウト二塁で菊池、ライト前ヒット一三塁で、ワンアウト一三塁で矢野のショートライナーの間に一塁ランナーの菊池は飛び出していたのでダブルプレーって書かれてあるんですが、これはですね、ワンアウト一三塁でフルカウントになったところでのランエンドヒットをかけてました。で、ランエンドヒットをかけていた中でのライナーアウトなので、まあ一塁ランナーの菊池としてはどうしようもない。菊池に責任はないね。うん。まあそういう攻めをしてるんで、ライナーゲッツオッケーよっていう。ライナーゲッツになっちゃったっていうね。まあだからまあ状況としては、まあバッターの矢野が、まあライナー打つなって言ったらね、そんな本人も100も承知なんだけど、うん。まあ、矢野が結構悔しそうだったね。やっちゃったな、みたいな。うん。まあそんな感じでしたね。はい。まあなんだろうな。この状況でね、まあ3点リードの中でゼロ更新なんですけど、ああ、こういう無得点のなり方はなんか嫌だなっていう風に思ったカーブファンも結構いるんじゃないかなっていう。うん、あとここでですね、岡義明さんのね、守備走塁コーチの経験豊富な岡さんらしい解説があったんですけども、この状況だったら三塁ランナーのモンテロっていうのはギャンブルスタートのタイミングでスタートを切らないといけないと。それで見るとモンテロのスタートはちょっと甘いねって。うん、こういう視点いいよね。まあモンテロのスタート自体はね、僕はねちょっと中継では見れなかったんですけども、うん、モンテロはまあそういう走塁面で期待されてる選手ではないので、この場面モンテロにダイソーを出すっていうのも選択肢として考えるべきだねっていうふうに言ってましたね。まあカープとしては、まあ、阪神の猛追ってことも想定した上で、モンテロを残しておきたかったんだろうね。3点リードはセーフティーリードじゃないよねっていう、まあ、ところでモンテロにダイソーを出さなかったということなんでしょう。うん、で、まあ、まあ、ギャンブルスタートの話ありましたけど、まあ、僕は思い出しましたね。ドカベンのあれですか？まあそのサードランナーが、リタッチって言うんでしたっけ、あれ。リタッチをせずに、こう、ホームまでバーって走ってきて。で、まあライナーゲッツーで、まあこの状況だったら、例えば矢野がショートライナーを打って、まあランエンドヒットの菊池は当然戻りきれずに一塁アウトになるよねと。で、例えばそのサードランナーのモンテロは、まあそのまま何も構うことなくこう、ね、ホームまで激走して、で、ベース踏んどくと。いわきですよ。ドカベンで言うところの、モンテロは。で、まあ、これでね、阪神がもしもアピールプレイがなかったら、1点入るよね、みたいな。なんかそんなこともちょっと妄想しましたね。うん、そういうのが起きうる場面でしたね、あれね。はい。あ、そうかそうか。確かになって思って聞いてました。うん、勉強になりましたね。岡義明さんの解説はね、はい、で、7回裏阪神、ピッチャー栗林に代わって中崎なんですよね。7回3点リードで中崎がマウンドに上がると。あ、なるほどねと、うん、熊谷見逃し三振、木下の代打木浪サードゴロ、近本ピッチャーゴロ、 三者凡退。8回表、広島。中崎の代打に久保。で、阪神は木下から岩貞にピッチャー交代。久保、ショートゴロ。秋山、セカンドゴロ。ファビアン、ライト前ヒット。で、ファビアンは、ライソー、大森が出される。で、大森、小園が打席立ってる時に、大森は牽制球に誘い出されて、盗塁失敗。で、チェンジ。まあ、終盤の走塁ミスは、試合の流れを変えるっていうね、野球の格言がありますけど、まあ、なんか狙われたかなっていうね。まあ、そういうシーンでしたね。7回に引き続き嫌な感じでスリーアウトになったなって僕は思ったんですけど、僕はもう終始ネガティブですからね、この試合。どっかで負けるんちゃうかみたいな、どっかで負けるきっかけ作るんちゃうかと思ってますからね。まあそういう風に見ちゃうんですけど、ですね、まあファビアンのダイソー大森っていうのは、まあイニングが進んでるところで、あとね、まあ阪神の攻撃は残り2イニングでファビアン打席回ってきた、まあここでダイソー出すっていうのはまあ全然あり得るかなっていう、ダイソーからの守備固めですよね、大森なんで、はい、そこはまあ問題ないよね。でまあここね、誘い出されてアウトっていうシーンなんだけど、まあ岩貞がね、牽制して3回連続牽制したところで大森はこらえきれず出ちゃったなっていう、ここも岡義明さんがね解説されてましたけど、大森はちょっと逆疲れてるよって言ってて、2回目あ今逆疲れたでしょほらって言って3回目牽制来た時に行っちゃうんだよね。ねって言ってましたね、岡のドヤ顔ってね。さすがですねっていうふうに実況の方が了承しましたけど。まあなんでしょうね。まあ3回目はないだろうっていうような意識とかも働いたりするでしょうし。岩佐の牽制ね、僕着目して見てましたけど、まあなんかこう、牽制の種類を変えるとかタイミング変えるとかそういうところは僕はそこまで気にしなかったんだけど。まあマウンドさばきが落ち着いてたね。それは思いました。なんか一球一球こまめに変えてやろうっていうあれはなかったと思うんだけどね、結構こう自分の間でセットポジション入ってからピッとこう投げる感じですね、はい、まあ、そういう似たような牽制パターンがねポンポンポンって続いたんだけど、3回目でちょっとこらえきれなかったなっていう、そういうシーンでした。はい、8回裏阪神、ピッチャー中崎に代わって島内。まあこれは予想通りやね。セットアッパー島内。はい。でまあ守備の変更。まず、代打で出た久保ですかね。代打で出た久保がレフトに回り、大森はセンターに回る。なので、ピッチャー島内は秋山のところに変わったんじゃないかな。と思います。で、中野、空振り三振。森下。空振り三振。佐藤、空振り三振。三者連続、空振り三振。島内、ナイスピッチング。ということでね。大森のこの走塁ミス、一つありましたけども。はい。島内が流れを断ち切るという。まあ、そうですね。僕はもうずっとネガティブマンだったんで。島内かって。なんかこう、連敗中のところ、必要以上に気負うイメージが僕はあったので、こういう何、チームの流れがあまり良くない時に、自分がここはしっかり抑えてとか、あるいはなんか、自分がここは相手バッターを圧倒するようなピッチングでチームに流れを持ってきて、みたいなのが、なんか逆に空回りする、そういうイメージが僕はあったので、島内大丈夫かなって見てたんだけども、三者連続空振り三振と。すまねえ、島内と。いうイニングでしたね。まあ、まっすぐチェンジアップのコンビネーション。阪神バッター結構苦労してたね。合ってなかったね。もう言うことなしのピッチングやったかな。はい。9回表、広島。岩貞からドリスにピッチャー交代。来ました、ドリス。6年ぶりの阪神復帰ですか？ まあ、そうか、そんな立つか、ドリス。でね、ちょっと懐かしくなりましたけど。まあ、ドリス、マテオ、メンデスっていうね。金本監督の頃かね、ドリスって。金？うん。そう。ドミニカ三人衆ですね。まあ、メンデスはね、あんまりイメージないですけど。まあ、マテオはね、3イニングね、開幕しましたけどね、金本監督の頃に。はい。まあ、そんな中でドリスがね、マウンド上がりまして、ああ、懐かしいなと思って見てましたけど。まあ、まず触れていきますか。小園、空振り三振。末金、フォアボール。坂倉、ファーストゴロ。モンテロ、ショートゴロ。ドリスの復帰登板は、まあ、一回無失点に抑えましたということなんですけども、ドリスね、久しぶりに見たんでね、ちょっとね、ドリスの印象を軽く話したいんですけど、まあなんかそんなに6年前と大きく変わったかって言われたら、僕はあんまり変わらなかったかなっていうふうに見たんですけど、どうでしょうね。まあ独特の投球フォームというかね、外国人らしいフォームというか、こう、まあ、身長もね、すごい高いんですけども、なんか、体を大きく使うような、あのフォームですよね。これも口でうまく言いづらいんですけど、まあ、状態が強いんですかね、あれね。っていうかね。で、またね、本人もね、その特徴をね、よく理解してるというか、こう、ボールの離す位置が高いじゃないですか。ね。まあ、こう、上からの角度から低めにこう突き刺してくるというかね、ガッって。なんか、ああいう角度を感じる。そういうピッチングをされたなっていう風に見てましたね。まあね、先頭バッターの小園空振り三振っていうシーンでしたけど、結果球がね、まあ、左バッターの外から逃げながら沈んでいくボール。まあ、シンカーっぽいって言ってましたけど、どうなんですかね。なんかね、ボールを挟んでるんですけど、なんかね、中指と人差し指で挟むのが多分一般的な挟み方だと思うんだけど、中指と薬指で挟んでるんですかね、あれ。ちょっとね、この手の、握りがね、映ってましたけど、中継で。なんか、そこで挟んでるから、なんかシンカーっぽくなってる。まあ、あれは意識的にあそこで挟んでるのか何なのかっていうね、僕はわからないんですけど、まあ、あのボールがね、本当にストレートに近い球速台で、クンってこう沈んでいくんで、まあ、バッターの小園としてもね、ちょっとこう、まっすぐの軌道からクッてくるんで、で、そもそも上から来るんで、角度があるんで、まっすぐも多分かなりね、まあ、落ちるような錯覚があると思うんですけど、そっからさらにピソンって沈むと思うから、あのボールは厄介だなっていうふうに僕は見てましたね。で、一球ね、右バッターのモンテロに対してスライダーを投げたんですけど、あのスライダーはいらないんじゃないかなっていう。なんか独立リーグで習得したのかな？スライダー。1000球のバッターには通用しないんじゃないかなっていうふうに、あの1球だけではね、思いましたけど。まあ余裕がある場面で使うのかな？どうなのかな？わからない。まだね、デブルっていうか、まだ調整段階なのかもわかんないけど。僕は正直、あの独特のね、あの角度あるボールに加えて、まあ、ハードシンカーみたいなね、あのボール。あの、まっすぐとハードシンカーみたいなボールがあれば、僕は十分リリーフピッチャーとしてやっていけるんじゃないかなと思うんですけども。やはり、もう一個欲しいんですかね。うちで言う島内ですかね。あのまっすぐとハードシンカーを磨き上げればいいんじゃないかなって僕思うんですけど、どうですかね。まあ、いいピッチャーでした、やっぱり。9回裏、阪神。ピッチャー島内に代わって森浦がマウンドに。予想通りやね。森浦がおそらくセーブシチュエーションでマウンドに上がるんだろうなと見てました。まあね、あの状況としてもね、右バッター続くところだったんで、まあそれは多分たまたまというか、多分森浦がね、セーブシチュエーションに投げるんじゃないかなって思うんですけどね。どうなんでしょうね、今後。左右で変わるのか何なのかっていうね。そこまでわかりませんが。で、大山、センター前ヒット。これね、三者凡退がね、ずーっと続いてる中で、久々に出たヒット。これが先頭バッターに出たと。 3点差あるんだけど、甲子園の盛り上がりを足らなかったね。もう、もうなんかこう、何一打出ればさよならみたいなシチュエーションですよ。と錯覚するぐらい盛り上がったね。うん、それが印象的でした。で、ノーアウト一塁ね。中川、ピッチャーゴロ。で、ワンアウト一塁って書いてるんだけど、これね、危なかったね。これね、二塁ベースに入ったね、ショートの矢野のね、ナイスカバーだったわ。まあ、これはね、わかりやすく言えますよね。初回の井原と似たようなシーンだったね。まあ、井原はね、ピッチャーゴロの二塁悪送球で、オールセーフになったけど、オールセーフになっててもおかしくなかったプレーだったんだけども、矢野がね、なんとかこう、森浦のね、送球がそれたんだけども、カバーして、二塁封鎖線取ったなっていう。うん。ここがね、オールセーフにでもなろうものならば、もう怖いよ。そう。いやー。まあそうですね。状況としては、2個アウト欲しいシーンなわけですよ。うん。なので、やっぱこの二塁ベースに入る中でも、こう、何一塁送球のことも考えながらっていう意識も入ってくると思うんだけど、まず1個っていうね。うん。そういう意味では、まあ3点リードあるっていう中での守備をできたのかなっていう見方もできるよね。っていう、なんでこんなこと言ってるかっていうと、覚えてるプレイがあるんですよ。2個取りに行こうとして1個も取れなかったっていう矢野の補給ミスがあったんだよね。でこれは今回のプレイに関しては、まあ、正直取れなかったも森浦の悪送球って記録だったと思うんだけど、菊池のなんかね2塁のトスがあったんだけど、まあ、若干ねそのトスがねまあそれた記憶はあるんだけど、でも十分矢野だったらね、カバーできる範疇だよねっていうトスだったんだけども、取ってから一塁に投げたいっていう動き、その意識が強かったのか、その、取って投げようとしたんだけども、取れてないじゃんみたいなっていうシーンがあったんだよね。そう。自分は取ってると思い込んでるんだけども、取れてなかったっていうことが一回あって、そう。中日戦やったかな、確か。それがね、まあ、昨シーズンやったかな。あったんですけど、なんかそんなこともちょっと僕は思い出しましたね。はい、1個取れたなって、この1個取れたんでかいなって見てました。このシーン。うん。で、これで、ワンアウト1塁なんですけど、バッター梅野のところでワイルドピッチ。また盛り上がるんだ、このワイルドピッチで。わーって。阪神ファンはすごいね。タイムリーエラーかのごとく盛り上がるね、ワイルドピッチで。今これでね、ランナーね、二塁に進んで。で、梅野は空振り三振。わぁ、楽胆のため息ってね。で、これで、後がなくなった阪神タイガース。ツーアウト二塁で、バター熊谷。昨日、粘って、センター前にポトリと落とす2点タイムリーがあって、今日、粘って、ライト前に落とすタイムリーがあって、実況の方は言いましたよ。いやーなんかこの場面、熊谷選手だったら粘って何度か繋いでくれるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけども、どうでしょうか。初球凡退セカンドフライね。逆フラグお疲れ様ですって思いましたけどね。怒られるわ阪神ファンに。まあちょっと笑っちゃいましたあれ。いや熊谷選手とこれね粘ってやってくれると思うんですけどもどうでしょうかねって言って、あらって言ってましたね実況の方。初球打ち上げて、ああ、試合終了です、みたいな。はい。ということでね、勝っちゃったな、みたいな。あれ、そうか、みたいな。うん。どっかで負けるきっかけ作って、そのまま負けると思ってたわ、っていう。この、最後までネガティブシンキングのカーブファンのウプヌシという。不思議な、試合でしたね。5回裏以降はゼロ更新。阪神打線は、まあ、9回に先頭バッターの大山がヒット出るまでは三者凡打が続くっていう、なんとも不思議な試合だったなって僕は思うんですけども、どうでしょうか。はい。 そうなんですよね。軒並みね、データ的に見てもね、その阪神がいいとかカープが悪いっていうだけじゃなくてね、印象論だけじゃなくてデータ的に見ても、まあリリーフ防御率リーグ最下位とかね、まあ阪神は軒並み打撃の指標がね、まあリーグトップじゃないですか。そらこの阪神打線にうちのリリーフ陣これきついよねみたいな思ってましたけど、島内の3者連続空振り三振をはじめね、こうカーブの勝ちパターンが何度かこう6回からね、何度かっていうかまあ6回からね、うまいこと抑えましたよね。うん、ちょっとうんって思ったのは森浦だけなんでね。でまあ結果的にね、5回ね、この森翔平3巡目のね、近本、中野、森下、佐藤って来るところ、中野のピッチャー強襲だけで抑えてね、ここも良かったですし、っていうかここが何気にポイントになかったかな、このまあね、森翔平のセンターオーバーは正直ラッキーだと思うんですよ。で、これ森翔平が打つにしろ打たないにしろ続投判断をしたっていうね、ここですよ。ここ結構僕難しかったと思うんだよね。まあ岡さんもね、代打出すと思ったって言ったけど、僕も思ったし、ここで続投判断をしたのがハマったよね。その何、森が打ったからどうじゃなくて、僕はね、ここ 5回裏のね、近本から始まる打順、ここを中野のヒット1本だけ抑えたっていうところが何気に勝負のポイントだったんじゃないかなっていう。普通に見たら、いやなんか森のあのタイムリーがなんかびっくりだったし、これで試合決まった感あるよねって言うと思うんだけど、その裏ですよ。うん、だって森タイムリー打ってさ、まあ気分良くなると思うけど、結構ねガーンって打ってツーベースまで行ってやーってなってるからね、こうアドネラリンが出るからさ、まあそれがいい方向に行ったのかもしんないけど、これでさ自分で2点打ってさ、2点取られたらさ何の意味もないみたいなね、何の意味もないですよ小島よしおね。今のいらないですね、今のカットでいいんですけど、僕はこの5回裏ね、自分で打ってその後ねしっかり抑えるっていうね、阪神の上位打線3巡目を、ここをちょっとピックアップしようかな。折れず愛ですね、これは。なんかスッと終わった感じするけど、ここスッと終われたのがでかかったよね。で、これがなんか6回以降のリリーフピッチャーに繋いでいく流れにもなったかなっていう。ここちょっとバタついてたらね、なんかもうずっとバタつくみたいな。例えばなんか5回続投してさ、ここでピンチ作って、なんか、例えば何、右の大山あたりでピッチャー交代とかさ、わかんないよ、わかんないけど、なんかいろいろねわちゃくちゃした時にさ、そのわちゃくちゃが6回以降も続くみたいな、5回裏をスッと終われたことによって6回以降スッと終われたみたいな、そういう風に見てもいいぐらい僕はこの5回裏の森のピッチングっていうのは賞賛に値するかなっていう風に見ますね、それ以降をゼロ更新にする流れを作ったっていう意味で、っていう振り返り方をします。まあ何がともあれ、7連敗でストップ。まあね、月が変わるんでね、月並みですけどね、月が変わるんで8月これどうなるかって、僕は正直こっからグッと上がっていくぞっていう未来は見えない今のところ。申し訳ないけどね、今のところは見えない。俺はまだちょっと過信できない、まだ疑ってる俺は。もうちょっと見させてくれ。7連敗する前に勝った時の横浜戦だったと記憶してるんだけど、あの時もね、白氷の勝利っていうかね、いや、なんとか勝ったな、みたいな。なんかね、スカッとしないんだよね。あ、なんかこれ、この一勝を機にチーム上がっていくんちゃうかっていう勝ち方じゃないんだよ。そういうのが見てみたいね。いやー、なんか何回思い出してもいいぐらいいい勝ち方やったなーっていうのが欲しいね。森のセンターオーバー、嘘をやったじゃないんだよ。嬉しいんだけどね。嬉しいんだけど、違うのよ。っていう。はい。です。明日から中日戦で、バンテリン、鬼門だね。中日バンテリン、これで。阪神はね、中日を苦手としてるからね、今度阪神ファンはね、よし、じゃあこの一勝を機に、むしろ阪神が勝たせてやったんやと、中日潰してくれよって 思われてると思う。さあ、どういう戦いをするのか、カープは。阪神ファンの期待に応えれるのか、あまり自信はないなと言わざるを得ない。そんな感じです。それではまた明日。